日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りします。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。鹿島のいいねにフォーカス。皆さんこんばんは。10月10日木曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間は日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスをお届けいたします。鹿島の魅力をたっぷりお送りする30分間、どうぞお付き合いください。鹿島の未来を担う元気な子どもたちのコーナー、子どもにフォーカス。今日は親子稼働体験教室の模様をお届けいたします。続いては大人にフォーカス。地域で輝く方々をクローズアップして、その方の生き方や魅力を発信。今日は令和6年度神栖市敬老会の模様をお届けいたします。最後は地域にフォーカス。ハローワーク日立鹿島精神発達障害者仕事サポーター養成講座に参加された皆さんのインタビューをお届けいたします。今日のご案内は地図です。
子どもにフォーカス。
それでは最初のコーナー、子どもにフォーカスです。今日は親子稼働体験教室の模様です。それではどうぞ。
子どもにフォーカス。今日の子どもにフォーカスは10月6日日曜日、高政 U&I センターホール鹿島勤労文化会館で行われております伝統文化親子体験教室、華道体験教室の様子をお届けいたします。今日の課題はグラジオラス、ケイトウ、小菊です。それでは早速参加されている親子にお話を伺いましょう。こんにちは。
こんにちは。
お名前お願いします。
井上由紀です。
井上由紀ちゃんと言ったら夏フェスの
キッズアナウンサーです。
そうですね、キッズアナウンサーのこの素敵な笑顔とまた出会いました。由紀ちゃん、今日はアナウンサーじゃなくて綺麗なお花を生けているけれども、どうですか、難しかったですか？
はい、難しかったです。
どんなところが難しかったですか？
倒れないように葉っぱを入れたりするのが大変だったです。
でもゆきちゃんが生けたお花とっても綺麗で、その難しい葉っぱの部分しっかりと頑張ったね。
ありがとうございます。
さあ、自分でこのお花を生けて点数をつけるとしたら何点ですか？
100点。
おお、100点。私も100点だと思います。とっても綺麗なお花、そしてとっても上手に生けられましたね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そのねインタビューの様子を笑顔で見守っていらっしゃるお母様にもちょっとお話をお伺いさせていただきます。こんにちは。
こんにちは。
お子様のゆきちゃん、100点満点のね出来でしたけれども、お母さんはいかがですか？
お母さん90点ぐらいですか？
お母さんはねちょっと自分に厳しめですけども、お母様のお花もとっても綺麗で、今日は親子でこの華道体験教室参加されていかがでしたか？
親子で話しながら、ちょっと子供に教えてもらいながら、貴重な時間を過ごすことができました。
ね、ゆきちゃんの笑顔、そしてお母様の笑顔からお二人がとっても、ね、充実した時間を過ごされたということが私にも伝わってきました。ありがとうございます。このお花、今日はどちらに飾りますか？
お家の玄関に、はい、飾りたいと思います。
ゆきちゃんはどこに飾りたいですか？
キッチンのところ。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、ここからはね石毛さん親子にお話を伺いします。お名前お願いします。
石毛さんはです。
きみこです。
今日の親子華道体験教室、この教室にねこう参加しようと思ったこうきっかけなどは、お花が好きだとかでしょうか？
小さい時に母がやっていまして、それを見て大人になって興味が出たことですかね。
相馬くんはどうです、お母さんに誘われたっていう感じかな、どっちかって言ったら。
あ、そうです。でも一応花が綺麗で好きだからやろうかなって。
花はとってもね綺麗で、もう本当に素敵ですよね。さあ今日はお母さんと一緒に参加してみてどうでしたか、感想を教えてください。
やっぱ難しいところもあるけど、まあこうだよって言われて確かにって綺麗ってなるのがすごい楽しいかなって思いました。
とってもね上手に綺麗に生けられていました。難しかったところはありますか。
芯添えたいをうまく角度するのがちょっと難しかったですね。
ちょっとした角度、それがねこのお花のまた美しさやね見え方をね変えてくれますもんね。さあお母さん、2人でこの参加された親子体験教室ですけれども、このお花どこに飾りますか。
そうですね、いつも家に帰ったら2人で花器をたくさん並べてどれに何をするかをやるので、玄関リビングそれぞれ考えて飾りたいと思います。
そうしますとこの体験教室参加されたのは初めてではないということですね。
今年で3年目になります。
そうなんですね、今ね相馬くんからさんっていうので手でも示してもらいました。そうしますともうねこの親子体験教室のベテランということで、今何年生ですか。
6年生です。
そうですか、そうしましたらこれからまた中学生になっても参加したいですか。
まあ忙しかったらしないか
とっても綺麗なお花を生けてるので、これをまたぜひ私からも相馬くん続けてもらいたいなと思います。頑張ってください。
わかりました。
ありがとうございました。
ございました。
こんにちは。
こんにちは。
お名前お願いします。
坂本真由です。
はい、真由ちゃんとってもね今ね一生懸命お花生けてました。どうですか、難しいですか。
難しいです。
どんなところが難しいですか。
なんか斜め45度とかがどこなのかよく分かんなかった。
確かに斜め45度って難しいよね。でもね斜め45度できてる気がします。とっても綺麗ですね。この親子華道体験教室参加するのは初めてですか。
はい、
初めて参加してみてどうでしたか。
なんか難しいけど楽しい。
難しいけど楽しい。とっても綺麗に生けられています。また来年も参加したいかな。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは。
こんにちは。
お名前お願いします。
坂本由穂です。
坂本さんと言ったらさっきお話を聞いたまゆちゃん、まゆちゃんのお姉さんですか。
はい、そうです。
よく似てらっしゃる、笑顔がとっても可愛いね姉妹さんですね。さあこちら参加してみてどうだった、楽しかったかな、どうでした、感想教えてください。
最初は難しかったけど2回目で斜めとかを気をつけてやって先生たちも優しく教えてくれたのでちゃんとできるようになったり、そういうのを学んでよかったなと思いました。
そうだね、とってもね上手にできてます。やっぱり斜めの部分が難しかったと言っているけどすっごくね綺麗にね生けられていますよ。さあ今日はねご家族みんなでお母さんとそして若いけれどもおばあちゃんですかと参加してどうかな、みんなの作品見てお姉ちゃん代表してどうかな、みんなお母さんもおばあちゃんも綺麗に生きられてる、上手に生きられてると思いますか。感想お願いします。
思います。やっぱり年齢が上だと知識も高いからリュウと前よりは上手だったかなと思います。
今日はねいい時間が過ごせました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは。
こんにちは。
お名前お願いします。
高橋花です。
はい、花ちゃん、まずはこの仮装、今日はこの後トリックアトリートということで鹿島祭りに行く予定かな。
はい。
とってもね華やかな衣装ですけど、これは何の衣装ですか。
魔女だと
思う。魔女だね、すごくね似合ってるしかっこいいです。さあここからはお花の話ね聞かせてください。とってでもね綺麗に生けられているけれども、この綺麗に生けた花のポイントを今日教えてください。
バランスを良くするために花の長さをちょっと考えたりしてみて。
本当にその通り、バランスよく生けられてます。このねお花の微妙な高さを変えてみたりしたところかな。
はい。
今日の花ちゃんのこのね魔女の衣装もとってもね可愛い魔女さん、 そしてね、お花もとっても綺麗で、もこの空間が華やかになっています。今日は楽しかったですか？
はい。
それではここからは講師の山田先生にお話をお伺いいたします。こんにちは。
こんにちは。
さあ、先ほど先生がね、お花はどこから見ても美しいという言葉にね、私とっても感動しておりました。今日の、ね、親子華道体験教室、皆さん大変楽しい時間を過ごされたということで、こうインタビューでもお話をお伺いしましたけれども、その中でも角度が、ね、一番難しかったという声があったんですが。
そうですね、基本花形というのはどの流でもだいたい一番花が綺麗に見える角度というのをこう決めているようなものなんですね。だから角度によってバランスが取れる場合と取れない場合があるので、こうだいたい生け花の場合は放射線状にこう枝とかお花を生けていくものなんですよ。で、正面から見た時にわーっとこう見る人に花が訴えかけてくるという、その角度がベスト。
そうなんですね。そういうことで今日は先生がこう語りかけて、皆さん一生懸命お花を生けたということですけれども、はい、全体を通しまして親子華道体験教室いかがでしたか？
皆さんがね、本当に楽しくお花と向き合ってくださってとっても幸せです。それで生けている時の皆さんの顔がね、生き生きしているので、やっぱりお花はいいですね。
本当に私もこのね、お部屋に一歩踏み入れた途端同じ気持ちになっておりまして、今現在も私もとってもね、もう華やかで幸せな気持ちになっております。今日ね、皆さんのこのキラキラした笑顔がこうずっと続けばいいなと、このお花のね、魅力を改めて感じさせていただきました。
ありがとうございます。
そして今私にお話してくださっている先生の笑顔もとっても素敵で、本当にね、お花のようだと感じながらお話を聞かせていただきました。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日の子どもにフォーカスは、親子華道体験教室の模様をお届けいたしました。来週は鹿嶋市立波野小学校の発表をお届けいたします。どうぞお楽しみに。
大人にフォーカス。
続いては大人にフォーカス。このコーナーではキラリ輝く皆さんにご登場いただきます。今日は9月16日月曜日、神栖市文化センターにて行われました令和6年度神栖市敬老会の模様です。それではどうぞ。
皆様こんにちは。本日は令和6年度神栖市敬老会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。私は本日の進行を務めます千葉県立佐原白陽高等学校2年石毛唯人と申します。
同じく千葉県立佐原白陽高等学校2年、高田美沙と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして小学生によるお手紙朗読がございます。イキス小学校6年生吉川修作さん、ステージ正面までお進みください。
敬老の日に向けて作文を読ませていただきます。聞いてください。じいさま、電話鳴ってるよ。ばあさまの作ったハンバーグ最高。僕は祖父をじいさま、祖母をばあさまと呼んでいます。じいさまは今年79歳です。昔は建材業を営んでいたので、僕が小さい頃はよくユンボやブルドーザーに乗せてくれたのを覚えています。今でも家の庭の木を手入れするために高所作業車を借りてきて作業をしているのを見るとすごいなぁと思います。ばあさまは70代だけど、グランドゴルフやフラダンスをしてとても元気です。昔は給食を作る仕事をしていたと言っていました。だからばあさまが作ってくれる手料理はいっつも美味しくて、特にハンバーグが大好きです。他にも僕の好きなお菓子やピザなどを買ってきてくれて、これ食べて陸上の練習頑張って と言って僕のことを励ましてくれます。二人とも僕に優しく接してくれて、小さい頃から僕の良き理解者でいてくれます。そんな二人はいつも朝早くから仲良く散歩に行くのが日課です。そして僕が起きるぐらいの時間に帰ってきます。それから日中は畑に行って草取りや野菜の栽培をしています。今年の夏はすごく暑かったから熱中症で倒れてしまうんじゃないかなと心配になりました。二人とも元気なのはいいけど、あんまり無理しないでね。僕の生活の中で二人はとても大切な存在です。これからも家族みんなで仲良く暮らしていきたいです。じいさま、ばあさま、ずっと元気で長生きしてください。そして今日上寿司で敬老の日を迎える皆様、おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。いつも僕たちの登下校や挨拶運動などで地域を支えていただき、そして見守っていただいてありがとうございます。これからも健康で明るくお過ごしくださいますようお祈りいたします。壱岐市小学校6年吉川修作。
こんにちは。
こんにちは。
お名前よろしいですか？
柏木康。
今日ね、敬老会ということで本当おめでとうございます。
どうもありがとうございます。
お元気そうですね。
半分元気
その半分という意味深い言葉には何が隠されてるんでしょうか？
去年言ってもいいかな、階段から落っこったんだよね。
危ないですね。
読んだの上から
結構行きましたね、思い切って。
そう、今度終わりかと思ったもん。
あら、でもすっかり回復
ました。
素晴らしい、カムバックされたんですね。あら、それは何か本当にちょっとした気の緩みで。
一段目で足滑らせて、そのまま下まで落っこっちゃった。
あら、じゃあ背中とか腰とかいっちゃいました。
打撲になった。そんで足ここにもなってっけど、ほら
まだあざが消えてませんね。
あざは消えない。これは3ヶ月、治るまで3ヶ月かかった。
その間は本当にね、健康の大切にさに気づかれたと思いますけれども、
こっから下は全部紫になっちゃったね。
思い切りましたね。
そう。で、腰とどこで何箇所もこうぶつけたからね。
いつも登っていらした階段だったんですか？
そう。そうなのよ。
思わぬところでね。
ダメだよ、もう83にもなった。
そうなんですか。でもお若いじゃないですか。肌なんかツヤツヤしてて。
どうもありがとうね。
おいしいものたくさん食べてらっしゃるんでしょうね。
あまり食べないよ。
今日は仲良くお友達といらっしゃってるようですけれども、普段も何かお付き合いを？
うちはね、もう長いの
腐れ縁ですか？
そう
まあね、ご主人もいろいろとされていらっしゃると思いますけれども、普段気をつけていらっしゃることは何かありますか？
気をつけてること、まずね、今でも車乗ってるけど、もう絶対無理しないこと。今も安全協会に入ってるんですよ。もう52年目。
じゃあもう間違いなくずっとゴールドですね。
いや、一回やって、もうやってからダメ。で、ほら、高齢者だから3年しかないから。
そうですね。3年のためにお金かかりますね。
そう。今年の1月にやったばっかりなの。
いろんなところに行かれるんですか、まだ？
商売で、お御霊まで。
まあまあ、距離ありますね。
往復90キロあるの。
それを毎日？
いやいや、毎日じゃない。今、漁が取れなくなっちゃって、魚屋だから。
お魚屋さんなんですね。
取れなくなっちゃって、行かなくなってたのも。本当の中で1週間に1回ぐらいだね。
何を取る漁なんですか？
今でもそうだけど、白魚とか、ワカサギとか、あんなのね。
なんか年々ね、減っているっていう話も聞きましたけど。
今年はもうほとんどね、ゼロに近いんだよね。
やっぱり温暖化のせいでしょうか？
わかんない。魚に聞いてみないで。
喋れたらいいですね。でもね、すごく時間を有意義に楽しく過ごしてらっしゃるようですのでね、ちょっと見習いたいと思います。これからもどうぞお元気で。
ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは無理やりですけれども、お隣のお友達の方にインタビューさせていただきます。こんにちは。
こんにちは。
もう何年来のお付き合いですか？
もう40年ぐらいだね。やっぱり安全協会がな、一緒でこうやってた中で、あと飲み友達、
元気の秘訣はそのあたりでしょうかね。
カラオケやったり、うん、あと旅行が好きなんですよ、うん、台湾行ったり。
これからもどうぞ長生きでありがとうございました。
はい、審査します。はじめに神栖市立神栖第四中学校吹奏楽部によるステージをお届けします。神栖市立神栖第四中学校吹奏楽部の皆様、お願いいたします。
皆さん、こんにちは。神栖第四中学校吹奏楽部です。本日は敬老の日、おめでとうございます。人生の先輩である皆様のお祝いの場に出演できたことを嬉しく思います。
インタビューさせていただきます。こんにちは。
こんにちは。
お名前いいですか？
山崎ひろこと申します。
吹奏楽の子どもたちの歌と一緒にね、大変美声で一緒に歌われていらっしゃいましたけれども、
もう嬉しい、故郷を思い出しましたよ。私は釜石の平田っていうところで生まれたんで。
じゃあお嫁に来られたという感じで。
いや、あの主人の仕事の関係で釜石の製鉄所が封鎖されたため、それでこっちへ昭和47年の2月の5日の朝2時にここへ来ました。今の古いセントラルホテルが、あの屋上にレッカーが上がってました。まだ工事中で。
そうだったんですね。今失礼ですが、おいくつですか？
82歳。もう早い人は83歳になったんだろうけど、私はお正月が来ないと83歳にならないんで、29日生まれだから。
すごいお元気ですね。ね、見たところ杖も何もないですけれども。
それはね、おかげさまでね、ないです。
なんか食べ物とかも気をつけてらっしゃるんですか？
いや、別に気をつけはしないけども、なるべくね、海子育ちなもんだから、浜も、あの、もう海のもの、海藻とか魚、お肉より魚の方が好きだね、やっぱり。
なるほどね。はい、ね、まだまだこれから長生きしなくちゃいけないと思うんですけれども、何かこれからやってみたいこととかありますか？
いっぱいありますよ。本当は絵も描きたいし、でそれはもう途中でやめちゃったけど、
歌もね上手でしたよね。
ご飯を食べるよりね好きなのは踊りと歌は大好き。
今日もね、本当に美声で口ずさんでいらっしゃいましたけれども、じゃあこれからもね、いろいろと趣味が終わりだということなので、一つ一つ実現されながらまた元気でお過ごしください。
ありがとう。まあ、はい、毎日ね、草むし、
はい、まあ、でも暑いですからね、気をつけてこれからも元気でお過ごしください。はい、ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
来週の大人にフォーカスはアマチュアゴルフをお届けいたします。ここからは地域にフォーカスです。 9月19日木曜日、鹿島セントラルホテルにて開催されたハローワークひたち鹿島による精神発達障害者仕事サポーター養成講座についてお届けいたします。
それでは参加者の方にお話をお伺いします。こんにちは。
はい、こんにちは。 NS ハートフルサービス東日本の谷口と申します。
求人担当ということで今日はこの講座に参加されたんですか？
そうですね、はい、
かなりなんか頷かれている点も多かったように思いましたけれども、どういった点が参考になりましたか？
面接の際にどのポイントを抑えながら情報をつなげていくかというところが参考になりました。
じゃあぜひ、ね、役立てていただいて会社のためになる人材をゲットしていただきたいと思います。
はい、
ありがとうございました。こんにちは。
こんにちは。
今日講座に参加されてどのようなことを実践しようというふうに感じられましたか？
そうですね、障害者雇用に関してまだ職場の中で、まあ、管理職を含め一般の職員も理解が深まってないと思いますので、まずはその理解を深めてもらうための研修なり講座なり、行って体制を整えるのが大事かなと思いました。
今後に、ね、生かされることを願っております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こんにちは。今日講座に参加されてどういった点が参考になりましたか？
発達障害とか精神障害、ちょっと私子供をそういう仕事してるんですね。そういう仕事して5年になるんです。仕事の1年目にやっぱりこう知識があっても実際そこの職場に行くとなかなかこう噛み合わない、で一人一人みんな違うってことで1年目すごい子供苦労したんですね。でそれを目の当たりにして見てきてて、いやこの子大変だなと思ったんですけど、そのうち本当辞めるんじゃないかなと思ったんですね。で今5年目なんですけど、4年目で部署変わってやっぱりその一人一人がどういう病気を持ってどういう環境で育ってきてかるとか、やっぱりその日の調子とかをかなりこう先々でやっぱりいつもそういう風にしてやってるみたいなんですね。なのでじゃあこういう時は逆にこういう風に対処してあげたらいいっていうのを子供がなんかもうすごい学んでるんですね。なのでまあ逆にそういう話を聞かされると大変な仕事なんだけど一生懸命やってるんだな、それ以外はやってないんですけどね。まあだからその仕事に関してはすごい真面目で朝早く行ったりとか、なんかこうちょっと時間外でもなんかパソコン打ったりとかいろいろやってるみたいなんですけども、1年目はかなりはーとかってすごかったんですね。もしかして続かないかなとか思ってたんですけど、やっぱり3年目4年目になってきたら慣れてきてるみたいで、やっぱり何も打ち返ってきて言いませんね。
はい、大変貴重なお話ありがとうございました。こんにちは。
こんにちは。鹿島にあります鹿島障害者就業生活支援センター松ぼっくりと申します。国と県からの委託の事業でして、まあ、会社といいますか私たちは障害者の方と企業の方に対してお困りごとに関してのこう支援、まあ、仲介させていただくっていうお仕事をさせていただいてます。
今日はこの後午後の日程では実際にその面接というかそういったことがあるようですけれども、その時にはどのようなサポートを
私どもに登録されている障害者の方たちがこう面談に来られたりとかしてますので、そこで困っていることがあったらサポートに入るという形で今日は来ています。
一人でも多くの方の雇用につながればいいですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスはいかがでしたか？今日のご案内は地図でした。
日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りしました。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区、私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。